こんにちは、ハルトです。ナインナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医療 4.0 第4次産業革命時代の医療は、医師である加藤博明が日本の医療制度が抱える構造的課題と AI、IoT、ビッグデータ、ロボティクスなどの技術がもたらす変化を結びつけて論じた医療ヘルステックの展望書である。2018年刊行268ページの本書は単なる技術紹介ではなく、人口減少、高齢化、社会保障費、地域ごとの医療提供体制という前提から2030年の医療を考える。著者はこの転換を医療 4.0 と呼び、その本質を医療との接点が広がる多角化、一人一人に適した医療へ向かう個別化、患者医療者が自ら関与する主体化の3つに整理する。前半で日本の医療と技術の全体像を俯瞰し、後半では現場課題の解決に取り組む30人の医師の視点を収める構成である。技術を目的化せず、医療の課題、制度、運用との接続として捉えることが本書の中心的な狙いとなっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、医療 1.0 から医療 4.0 へ制度史の延長線上に技術転換を置く本書の重要な枠組みは、日本の医療を技術だけでなく、制度と社会の変化の連続として捉える点にある。著者は1960年代の国民が保険を基盤とする段階を医療1.0、高齢社会への対応や介護施策の整備が進んだ段階を医療2.0、インターネットの普及と電子カルテ等による ICT 化を医療 3.0 と整理する。その上で AI や IoT をはじめとする技術群が医療提供の形自体を変え始める局面を医療4.0と位置づける。この区分は医療 4.0 を突然現れた流行として扱わないために有用である。日本の医療は保険制度、医療機関、介護、地域という既存の仕組みの上に成り立つため、新技術もそれらと接続しなければ広く機能しない。したがって本書が問うのは、最新機器が導入されるかどうかだけではない。高齢化、人口減少、地域差、限られた人的資源という条件の下で技術が医療の質、効率、アクセスをどう支えるかである。歴史的な整理を先に置くことで、読者は各技術を個別の流行としてではなく、医療提供体制の再設計に関わる要素として読むことができる。次に、多角化、個別化、主体化、医療4.0を定義する3つの変化。著者が提示する多角化、個別化、主体化は医療4.0の影響を診断、治療の高度化だけに限定しないための概念である。多角化とは、健康や医療との接点が病院診療所の内部にとどまらず、家庭、職場、地域、日常的なデジタルサービスへ広がることを指す。 IoT 機器や通信環境が整えば、常態化や相談、継続的な支援の場は医療機関外にも拡張し得る。個別化は、同じ疾患名や平均的な患者像に一律に対応するのではなく、個人の状態や状況に応じた医療を目指す方向性である。ここで重要なのは、データ活用を個別化そのものと混同しないことだ。データは判断を支援する材料であり、実際の医療には症状、生活環境、本人の希望を統合する必要がある。主体化は、患者が受動的にサービスを受けるだけでなく、情報を理解し選択に関与すること。医療者側も課題解決の担い手となることを喚意する。3概念を合わせて読むと、本書は医療のデジタル化を業務の置換ではなく、関係性、場所、意思決定の再編として捉えていることがわかる。さらに、AI、IoT、ビッグデータを現場課題の解決手段として評価する第2章で、本書は AI、ビッグデータ、ロボティクスに加え、VR、AR、MR、5G、ブロックチェーン、BMI など、第4次産業革命を特徴つける技術を広く取り上げる。ただし、その列挙の意義は、技術の新しさを競うことにはない。医療では、診療の質と安全性、医療者の負担、限られた資源の配分、地域間のアクセス格差など、技術導入より先に解くべき問題がある。本書は、技術をこうした現場の課題へ結びつけて考える視点を提供する。例えば AI は、医療者の専門的判断を単純に代替する存在というより、情報整理や判断支援の可能性を持つ技術として検討されるべきである。IoT や通信技術も、導入自体では価値にならず、継続して得られる情報を誰が確認し、どのようにケアへ反映し、異常時にどう対応するかという運用設計が必要になる。技術はデータの質、利用者の負担、責任分担、既存業務との整合性によって成果が左右される。本書はこうした前提を踏まえ、医療とテクノロジーの関係を俯瞰する。ヘルステックを学ぶ読者にとって、課題設定から考える姿勢を確認できる点が実践的である。そして、2030年の医療を人口動態、社会保障、地域差から見通す。本書は2030年を展望するにあたり、未来予測を技術の発達だけで組み立てない。第1章では、人口動態を軸に増え続ける社会保障費、日本各地で異なる速度で進む高齢化、急激な人口減少の影響を整理し、医療提供の方向性を考察する。 この視点は重要である。日本の医療課題は先端技術の不足だけで生じているのではなく、医療ニーズの増加と担い手、財源地域資源の制約が同時に進むことにあるからだ。したがって、ある技術が有効化を考える際には、性能だけでなく、どの地域のどの課題に適合するか、既存の医療・介護との連携を改善するか、現場の仕事を増やさないかを検討しなければならない。都市部と地方では、患者数、専門職へのアクセス、移動の負担、利用可能なサービスが異なる可能性がある。開智的な導入モデルではこの差を十分に扱えない。本社の2030年像は確定的な予言ではなく、社会的制約を可視化し、技術を導入する優先順位を考えるための見取り図である。未来を明るく語るだけでなく、制度、資源、地域という実装条件に読者の注意を戻す点に特徴がある。最後に、30人の医師へのインタビューが、抽象論を専門領域ごとの論点へ下ろす第3章には、医療現場の課題からテクノロジーを用いた解決に取り組む30人の医師へのインタビューが収録されている。これにより本書は、制度論や技術解説だけで終わらず、実際に医療に関わる専門職が何を問題と捉え、2030年にどのような変化を見込むのかを複数の角度から示す。医療は単一の職種や診療領域で完結しないため、未来像も一人の論者の見解だけでは捉えきれない。複数の医師の視点を並べる構成は、技術の価値が診療ジャーメン、利用者、組織、制度によって異なり得ることを理解する助けになる。またインタビューを読むことで、課題解決は技術開発者だけの仕事ではなく、現場を知る医療者、サービスを使う患者、制度を整える側の共同で進むことも見えやすくなる。一方で、こうした発言は未来の確定情報ではなく、観光辞典における専門家の展望として読む必要がある。本書は2018年刊行であり、制度や製品、市場環境にはその後の変化がある。それでも、技術を現場の具体的な困難から考え、複数の実践者の視野を比較するという読み方は、現在のヘルステックを検討する際にも有効である。結論として、本書は医療者、医療介護事業者、行政や保険に関わる人、ヘルステックの企画開発者に特に適している。患者や一般の読者にとっても、AI や IoT が医療へ入ることの意味を、便利なサービスの増加だけではなく、受診情報選択、地域連携の変化として理解する入り口になる。実務面で得られるのは、技術選定の前に現場課題、対象者、運用、制度的条件を確認する視点である。知的な面では、日本の医療制度の歴史、高齢化と人口減少、技術革新を一つの連続した問題として考える枠組みが得られる。類書には、特定の技術を小説する入門書や、将来の医療を抽象的に論じる本が多い。その中で本書が際立つのは、多角化、個別化、主体化という簡潔な軸を置き、全体俯瞰と30人の医師の現場視点を一冊に接続している点である。刊行後に技術環境は変化しているため、個別事例を現在の最新動向として受け取るのではなく、医療4。ゼロという問題設定を学ぶ本として読むのが良い。技術への期待と実装に伴う制度・業務・責任の論点を同時に考えたい読者に有用な基礎文献となる。ご支援いただける場合は、加藤博佳、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。